皆様こんにちは。先行研究を知ることの大事さという話をいたします。先行研究っていうのは、自分が何か研究するときに、先人たちがどういう研究をしてきたかっていうことを調べるんですね。で、指導を受けるときにはもうそれを徹底的にやれっていうふうに指導を受けますね。誰でも受けると思います。つまりね、そのなぜこの先行研究を調べることが大事かっていうと、自分がのオリジナルをはっきりさせるためですね。だからかつて誰かの業績があって、それに対してその、自分はこういう点がオリジナルがあるよっていうことを、明瞭にさせるっていう意味があるんですね。だから、先行研究をその調べるってことは、もう徹底的にやらなくちゃいけないんですね。だからその引用論文見るだけでね、分かってくるっていうのはあるんですけどね。ですけど、それと同時にですね、すごく大事なことがあるんですね。それは、これやはり大学院の時にですね、ある先生に、すごく強く教わったことがあって、それはその大体研究って20年周期なんだよねっていうわけですよ、その先生おっしゃるに。で、その方はね、左葉素環路の大変な有名な仕事をされた方なんだけど、大体20年っていうわけですよ。で、それはどういうことかって言ったら、結局その20年前にやってあんまりうまくいかなかったことを、20年ぐらい経つとまた同じようなことをやりだすっていうわけですね。だいたいその人間の考えることっていうのは、そうそう違うもんじゃなくて、あると、やってみるだけだけど、その試みっていうのは、だいたい20年前にやられていて、ダメなことが分かってるっていうようなことだってわけですね。だからだいたいよく調べなきゃいけないっていうのは、つまりそういうことです。同じような間違いをしないためにですよ。で、無駄をしないためにね。何が無駄かっていうのはまだ分からないんだけれど、でもやはりそれは聞くべき意見だと思うんですよ。同じことをやり出すんですよね。だからその研究の方向性を調べるためにも、すごく大事になってくるんですね。オリジナル研究していくっていう、研究とオリジナルなものですけど、オリジナルなものをしていくっていう点でも、そういう無駄をしないっていうことですね。かつてそれがダメだっていうふうに分かってるわけですから、それをあえてやることはないっていうことなんですね。非常に聞くべき意見だと思います。実はですね、新幹線乗ったりすると、太陽光パネルがかつて畑だったろう、あるいは山であったろうところに埋め尽くしているところを目にするんですね。皆さんも目にされると思うんですが、いやー、本当にそれを見るためにですね、私はある種ショックを受けるんですよ。それはね、第一石油ショックっていうのは1973年にあって、第二石油ショックっていうのは1978年、9年あたりにあったわけですね。で、その時に、日本もこれは何とかしなきゃいけないって言って、いろんなことをやり出したんですよ。で、それこそタンカーをね、浮かせて、石油備蓄するとかね、そういうこともまだも含めて、もういろんなことをやったんですね。通産省では、すごく怒りの強いところね、つまり南の方に、いかだを浮かべてね、そのいかだにその太陽電池をつけて、で、それで発電させて、それで、それ日本に持ってくるっていうの、そういう計画があったりしたんですね。そういういろんなも試みをしてるんです。だから言ってみれば、今誰かが言ってるようなことっていうのは、大体もう70年代、80年代に出尽くしていて、検討され尽くしているんですよね。で、太陽光パネルというか、太陽光発電についても同様で、要はね、太陽光パネルって考えてみていただきたいんですが、作るためにものすごくエネルギーが、エネルギーという具体的には石油かかるわけですよ。これをね、エントロピーって尺度で測るともっとわかるんだけど、とりあえず分かりやすいのは、石油かかるのはもう直感的にわかるでしょ。それから、とにかく採掘してきて、例えばシリコンならシリコンの、そうです、何年かを採掘してきて、で、それを精製して、で、それを加工していくわけでしょ。だからものすごいエネルギーがいるわけですよ。で、エネルギーというか、そのエネルギー多分ちょっと正確に活かせないんで、単純に石油かかるわけですよ。でね、またそれを例えば運んでくるわけでしょ。運ぶためにも石油かかるでしょ。で、それをだって電気でやるわけじゃないし、それをだから太陽光でやってることはないんですよね。普通にこの石油を使ってる。から設置するのにもかかると。からメインテナンスにも石油かかると。から処分するのにもですよ、石油がかかるわけですよ。で、考えてみればですね、要はすべてかかる石油と、それから太陽光パネルが出すエネルギーっていうものを、電気でもね、比べたらば、もう圧倒的に石油かかるね、石油の方が大きいわけですよ。で、何のためにやってるの、そのままだったら石油使ってた方がずっといいわけですよ。石油燃やしてた方がね、ずっといいわけですよね。ちっともその、だからその、まあ、ある一部の人たちが言う、その地球温暖化の原因は二酸化炭素だっていうなら、二酸化炭素のその発生を抑えることはできないんですね。そういうもんで。で、そういう議論っていうのはもう70年代、80年代にやり尽くしていて、 もう議論の余地がないと思っていたら、ある時からそぞろですね、そうじゃなくて、もう同じようなことをやり出していて、さらにひどいことですね、もうやり出すんですよね。つまりその、もうこんなことを蒸し返すとも思わなかったんだけども、蒸し返してやって。で、大体今頃、いろんなこのエネルギー問題について発言する人たちの内容を見れば、もう70年代、80年代に、もう十分決着のついたようなことを、まあ、議論しているわけですよね。だからもちろんね、投下したエネルギー量と、それから出てくるエネルギー量の差だけで、その最適なエネルギーが、最適なその、どういうふうにエネルギーをその得ていくか、ちょっと非常に不正確な言い方なので申し訳ないんですが、得られるかっていう話は、すごく大事なんだけれど、まあ、別の要素もあるので、必ずしもね、要素があるので、それで全てを切るわけではないんだけど、でも一番本質的な部分はそこですよね。例えば、何て言うかというと、すごく暑い時に、普通の火力発電とかね、原子力で賄えないっていうならば、それをじゃあどうするかっていう時に、その時は大体太陽がカンカン照りだから、少しそれで補いになるだろうなっていうところはあるかもしれない。あるいは離島でね、灯台とかね、ああいうものを作るときに、その電力の極限として太陽電池は有効かなっていうのはあります。だからそういうふうに使い方も全然違いますよね。これをだからベースの、我々のその文明生活を営むベースを太陽光発電なり、そういう自然光の発電にどうこうってことはありえないですよね。でありえないことをだから、まあやって、まだそういうことも含めてもう完全に議論し尽くされているわけですよ。で結論が出ていることを、まあ、やっていると。で結論、ね、では山を、ね、壊して、ね、木を切ってね、で太陽パネル並べてるでしょ。どうなるかって、それはもうまずは風水害が起こるに決まってるじゃないですか。山の働きを全く無視してるでしょ。でそんなこと基本的な知識のはずなのに、何かそんな基本的な知識ね、それこそ小学生でも知ってるような理科の知識が共有されていないでしょ。だからその森林のダムなんていう話はもうみんながよく知ってる話だと思うんだけれど、なんか共有されてなくなってしまってますよね。でもいろはのいいですよね。でそれでじゃあ山がなくなれば、それはどうなるかって言えば、それが地力が低下するし、そして地力が低下すれば、まあ、当然農業の生産力も下がるし、そして魚はいなくなるから漁業はダメになって、そういう一つの流れがあるわけでしょ。そんなことはもういろはの意だと思って、だからそういうことを崩す人はいないと思っていたら、もうやりまくりですよね。だからまずね、言いたいのは、先行研究の大事さもあるんだけれど、もっと基本的な、ね、科学的な知識のその共有っていうのを改めてしないと、そのためにこそ教育はあるはずなのに、まるでその機能を果たしてないということでもありますよね。でそういう人たちが例えば有権者でその政治の方向を決めていくっていうことほど恐ろしいことはないですよね。でましてその例えばその小池都知事ね、どれだけの科学的な素養があるのかと本当に疑ってしまいますね。あるいは今内閣を構成する人たちのね、あるいはその高い地位についている人たちのこういう科学的な基本的な知識っていうのがどのほどあるのかっていうと、これやってることを見ればもうゼロに近いですよね。ということで、やはりそういう、まあ、先行研究の大事さということから話し始めましたが、こういうベースのね、この科学的な知識の共有っていうのはものすごく大事なことですよね。だからその学問は大事だし、それ学問真剣に取り組まないとこういうことになるわけですよ。だからそのなんかね、よくね、例えばその因数分解なんか使わないからやる必要ないなんていうことを平気で言う人があるんだけれど、それってね、まあ一つ象徴的に因数分解ということをおっしゃってるんだろうけれど、学問っていうか科学的な知識がいかに大事かっていうことですね。これじゃ魚も取れなくなるし、農業もできなくなるし、ではどうするのかっていうことになるでしょ。もう一次産品をね、完全に輸入に頼るような国になったらどうなるんですか。それこそアフリカがいつまでも経済的に貧困なのは、商品作物しかできないからでしょ。これもだから非常にその科学というよりは、その、小学校で習うような、小学校や中学校で習うような社会の知識ですよね。そんなこともだから共有されない、なくなってしまってて、目先の何かその利益みたいな、何かムードみたいなものに流されていくっていうのは本当に危険以外何もんでもないですよね。だからこそ学問が必要なんですよね。学問を真剣にさせなきゃいけないんですよ。だから学校は基礎学力を身につけるっていう観点から きちんと機能しなくちゃいけないし、でないんだから我々が一生懸命やってるわけですよね。そういう基礎学力を身につけてない人たちばっかりだからこうなるわけでしょ。だから特にエリートと言われる人たちがね、高い地位につく人たちがこういう基本的な知識がないからそれを困ってるわけでしょ。 だから、でまた有権者っていうのはもうものすごい権力を持っているわけだから、その権力を正当に行使しないから、正しく行使しないから、こういうことになるわけですよ。だからそのためにベースとしての知識、ね、を持つために絶対に学問を真剣にやらすことが大事になってきて、それはその、もう生きる死ぬっていうことですよね。生死に関わってくるってことになるんですね。そういうこの真剣さがやはり必要なんだと思うんですね。教える人たちもそうですよね。みんなそういう真剣さを持って、あるいは逆にそういう誇りを持って教えることが大事だと思うんですね。でね、まあ、もっと言うとね、実はね、その大いにこういう話をしててね、あるいはこういう話をしようと思っていろいろ考えてと思ったのは、結局ね、自分の国を愛するってこと、あるいは自分の住んでるところね、まさにこの自分に住んでるところを愛するって気持ち、大事にするって気持ちね、それがね、その失われてしまってるんですよ。いかに日本というものがいろんなことで恵まれてきたかっていうことを忘れて、それは先人の、ね、命をかけた努力ってことも含めてですよ、恵まれてきたっていうことを忘れてはいけないんですよ。で、それをね、教える、そういうことも教えるのも、やはり教育なんですよね。だから自分の国を愛するっていうことで、国を愛するっていうと、すごく否定するでしょ。もう、これ自体がもうおかしい。だからそういうこと自体がどこから来るの？だって自分の住んでるところをね、大事にしようなんて当たり前の話じゃないですか。そんな話、大事な当たり前の話を、否定するとかっていうことは、もう頭がおかしいんですよね。そういう頭がおかしくなった人たちが、やはりある種の権力を持っていて、で、多勢を占めているからおかしくなるわけですよね。だからそういうことも含めて、だから教育っていうのは、そういうものを正しくきちんと教えなくちゃいけないっていうことですよね。でね、まあ、この昨今の情勢を見れば、まあ、例えばこのソーラーパネルのね、山を見ればですよ、それこその自分の国、っていうか政府とか行政っていうのが信頼に全く値しないっていう、まあ、そういう信頼を値しない政府を作ったのは我々の、責任でもあるんですよ。責任なんだけれど、でも少なくとも今の政府や、内閣とか、ね、行政とかそういう人々がをやることは一切信頼できない。それはそうですよ。私も全然この2年間で、あるいは3年間ぐらいで本当に信頼できないと思いましたね。全く信頼できない、率直に思います。だけどですよ、それと国を愛する気持ちっていうのは全く違うんですよ。全く違うことですよね。逆に国を愛するから、そういうことを、きちんと自分の、与えられたものをやって責任も果たしていこうということですよね。で、それはなぜかって、生きるためにですよ。でね、とにかくお父さんお母さんたち聞いてくださった方多いと思うし、社会人の方も聞いていらっしゃると思うんだけど、とにかく科学的な基本的な知識を共有しなきゃダメだし、共有させなきゃダメです。それはなぜかって、生きるためにですよ。生きるためにですよ、まさに。じゃあなんで、じゃあこういうふうにこう日本って生きなきゃいけないのかっていう話ね。それはね、今の学校では全く教えられてないと思うんだけれど、地球儀を見ればわかると思うんです。でもまあとにかくこの話ちょっと外れるので別のところでします。あるいは別のところでしています。ですけど、とにかくそのことをね、ぜひまずは、もし分かってない人がいたらば、そのことはやはりまず勉強してください。で、勉強するためにやはりね、基本的な物理学の知識とか数学の知識とかやはりいるんですよ。で、このね、実はその今、注意深くエネルギーっていう言葉はあまりちょっと不正確だって言ってるでしょ。で、実はそれは大きな意味があって、やはりエントロピーっていう尺度を入れないと、明瞭な、その定量的な議論ってできないんですよね。すごく不明瞭な議論になってしまって、それが闇に包まれてしまうので、やはりエントロピーっていう理由をきちんと使う必要があるんですね。で、それはやはり辻田敦先生っていう大変優れた、物理学者がそれをきちんと整理してくださって、それで結局ですね、70年代80年代の議論っていうのが決着したんですよね。で、ちょっと付け加えますと、原子力発電も同様です。原子力発電も結局その透過した石油ですね、核燃料の生成だって、まあ大変な量の石油がかかってるわけですね、必要なわけですね。だから本当にその、それがなんていうか、インとアウトがね、プラスかっていうと、全然そんなことはないんだっていうことです。もうだからそういう議論も含めて、もう70年代、80年代に尽くされているわけですね。だから結局ね、石油とか石炭とかを使った、もう高効率のエネルギーで使ってやっていくっていうのは、もう結論としてあるんですよね。じゃあ二酸化炭素出るじゃん。そこがだからね、ある人々策略なんですよ。二酸化炭素なんて増えれば、それだけ農業の、あるいは森林の生産力っていうのは上がるわけだから、関係ないですね。で、地球温暖化なんて何一つ、その科学的に証明されないことも、まあ、二酸化炭素のね、そのもう教科書まで載ってるよね、必要にもう英語の教科書に載ってますけど、あれは入試問題に出たりしますが、そんなの嘘なので、もう嘘なんてことも分かってるので、だから、そういう本当にしっかり勉強していくってことが必要になります。やはりちゃんと勉強するためには、それなりの数学とか物理とか科学の知識がやはりいります。で、それは学ぶ必要があると思います。これから生きるためにですね。 だから、まあ、教える方も真剣に、学ぶ方も真剣に、そして学ばされる親御さんたちも、ああ、そういう大事なことをやってるんだなと思って、真剣に応援してほしいなと思うんですね。また、自らも学ぶ必要あると思います。だって皆さん、有権者なんだから。ということです。先行研究って、もう過去の業績っていうのをしっかり理解していくってこと、やはり大事なことだと思います。ありがとうございました。